あなたの心をほっとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、くんです。
はい、そろそろ桜が咲き始めましたね、
はい。もうどうやって桜とバイクを合わせて写真に撮るかばっかり考えてます
やっぱりバイクもっとバイクとか車ってさ、
はい、
あのそういう風景の中で自分の愛車をって撮りたい、
はい、
なの？
うんと思います特にバイクはね。だってほら、あの、ね、私今愛車ってないんですよ、うん、
あの愛車があのハンターカブ、
ハンターカブですか。だからほらジムニーは妻が通勤に乗って行ってるんで、
うん、
週に1回乗るか乗らないかなんで私は本当にだから本当にバイクだけが私のものなんですよ、
うん。
車は4月になると多分ほとんど娘が乗るようになると思うんで、
うんうん。まあ、景色の中にねこう いい感じに馴染むのはバイクかなって。雰囲気が良さそうです
よ、ね。まあね、その桜のある場所まで持っていけるかっていうところだよね結局ね、
うん、
そうね。そう、車はなかなかそこまで入っていけるかっていう問題が出てくるので。
あ、そうね、確かに確かに、うん。まあ、桜並木とか、
まあ、いいところだったら撮れる場所はあるとは思うけど、うんうん、全然ないわけじゃないけどね、
うん、まあ、うかうかしてると桜の季節なんてね、すぐに終わっちゃいますから。あっという
間に終わりますからね、はい、
うん、はい、逃さないように。
いや、もう結構必死です、はい、だってほら、はい、インスタ始めだから俺。
ああ、そうね、
先週話しましたけど、
映え写真、
映え写真撮らないとね、うん。
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。さあ、先週はソロキャン準備中ということでアウトドアショップのお話をしました。ソフトクーラーの話をね、
はい、
してたかなと。
うん、いよいよね、うん、ソフトクーラーをハンターカブの横付けできるように部品を買ってしました、うんうん、今日確認して OK、 自分の中で OK が出ました。
うん、
大丈夫だ感じです、
うん、なるほど。あの、側面に取り付けるんですね。
はい、側面に取り付けれるようにしました。
うん、
もうね、ほんとね、今日ね、その紐を探してアストロプロダクツからこうホームセンターまでいろんなところ回って、結局100均でおこれだって思って帰ってきたけれども、それでもダメで。
紐っていうと、そのソフトクーラーを横に縛るためのゴムっぽい、よく自転車の荷台に。
ああ、違う、ちょっとゴムではないんですけどね。こう、うん、ゴムじゃなくて、こう、いわゆる、こう、なんていうのかな、結束バンドみたいなやつの、いわゆる、こう、うん、細いやつがいるんですよ。
うん、
で、それを探してたんですけど、まあ、うん、上に乗せるバッグに、
うん、
ついてたのね、細いのがね、ちょうどね、うんうん、でそれでいけるかなって最初思ったんだけど、うん、できれば別のやつがあれば、うん、専用にそこにつけれるやつがあればいいなと。それは本来別のオプションをつけるための紐、うん、まあケーブル紐だったからね、うんうんうん、だからそう考えた時にちょっとこう別のやつがあった方がいいじゃない、やっぱりさ、専用に ね、
うん、そうね、
そこに使う、うん、でだってどう考えても重いものを乗せていけば摩耗していくわけだから、
うん、
その替えも含めてあった方がいいよねとか思ったりもしたので、なんとかならないかなと思って探してたんだけど、うん、思ってたよりその今回私がバイクにつけたそのオプションのやつが下向きだったのね、
うん、
だからそこにつけちゃうと結構下がっちゃうんですよ、
うんうんうんうん、
で結構高さがあるんでソフトクーラーに、
うんうん、
もうギリギリにつけたいわけ、もうこう後ろのね、うん、キャリアの水平面ぐらいにつけたいんで、
はいはいはい、
ってなるとやっぱり紐で縛るしかない、うん、で安定をその横の新しくつけたカバー、そのバーじゃないけどこう壁面が 支えるみたいな形にするのが多分一番いいんだろうなって思って、
うん、
でこう意外とねそのまあその今回つけたオプションがいまいち見た目はまあいいんだけどこう下の方すぎて、うん、使い道がねえな他にっていう感じが実際あって、うん、思ってたほどじゃないよね結構高かったのにとか思いながら、
うん、
こういろいろ思ってたんですけど直接使いづらいなみたいなところがあってで結局今回も本当にその本体そこのバーつけたやつオプションを使ってじゃなくて、
うん、
本体をのキャリアを使って止めてるんだけれども、
うん、
まあ、単純にこう巻き込まないようにするだけの場所にしかなってないので、
うん、
これ他になんか使えるのかなって思いながら普段の時ねだからねキャンプ行かない時にね、うん、なんか使えるのかなって思いながら見てるんですけど、うんうん、まあみんななんかいろいろつけてるみたいだけどそのためどうやってこう加工してんだろうかとか思いながらね、
加工するのか
だからみんやっぱりそういうのをする人たちって加工したりとかしてるわけですよね、うん、だからもう、うん、裏側からこうネジで止めちゃったりとか穴開けていろいろやってるんだろうなと、まあ、ネジ穴はもともと開いてたりとかするからだからやり方はあればできるんだけどその代わり固定してしまえばそのわざわざ外さないと外せないとかいろいろめんどくさいわけですよ、うん、何にしても、
うん、確かに
そうだから汎用性がね、
うん、
いまいちこう使い勝手がみたいなところがあって、
うん
うん、まあそれはもう外すことはないとは思うんですけどまあとにかくこう今後どう使っていくかまた別に考えなきゃいけないなとは思うんだけどとりあえずキャンプの準備は基本できたかなと、
うん、
まあ持っていくものとこうそのバイクに乗せる感じの配置は終わったかなっていうところまで来たんであとはじゃあいつ行くのっていうところを決めれば行けるかなというところまで来ました、
うん
バイクで。
とうとう。
はい。実はね。
あ、そういえば、あの、クムさんがツイッターで投稿してた写真で、
はい、
あの、ホットサンドメーカーが、見たことないんだけど、
はい、
もしかして今回のバイクに乗せるための。
あ、これはバイクに乗せて持っていくかどうかはまだわかりません。うん、翌日の朝食次第だから。うん、はい。
ね、
ハーフのやつね。
そうそうそうそうそう。
ハーフホットサンドメーカーですね。
半分に折って。
はいはいはい。
あれ、いいな、ちょっと、欲しいかもとか思って見てた時期があったもんだから。
これ、もう2年ぐらい前に話題になったやつですよね。そうそうそう1年じゃないよね。2年ぐらい前に話題になって、うん、もうあっという間に、もうその時私も欲しかったんだけど、その話題になる前までは、ハンズに普通に売ってたんですよ。それがあっという間になくなって、で、
うん、
それ以降全く手に入らなくなった。
自分でさ、ホットサンド作るときに、普通に食パン折って、
うん、
あの普通のね、一枚用のやつなんだけど、はいはい、中で半分で折って作ったりはしてたけど、そりゃ形うまくいかないよねっていう不満は、
はいはい、
あったので、ああ、ちゃんと専用のがあるっていう。
うん。そうですね、うん、耳がちゃんとね餃子みたいな感じになるんだよこれ、
うん
うん、
そうちゃんと耳ができる
耳ができますね、はい、
素敵なやつだ
はい
たんですけどはい美味しいですか
あこれ使って、
うん、
ハムとねレタスと、
うん
ブロッコリーを入れてあとチーズね、
うん
とろけるチーズを入れて作りましたけど、うん、美味しかったですよ。やただねやっぱりあんまりね具を入れられないのよ、うん、やっぱりスペース的にね。
そうね。
そうそうそう。だからそこがまあ逆にいいのかな。ただこれでお腹いっぱいになるかっていうと2個欲しくなるよね。
結局普通
の。そうそうそうそう。そこがね難しいところで、
うん、
1枚しかないパンで確かに便利に作れるんだけど6枚切りとか8枚切りで作るじゃないですかこのホットサンドって、
うん、
でそのぐらいで作ろうとすると やっぱりこう大人の男性が一食朝食分として考えると少ないんだよね。
あ、そうね、男性だと少なそうだよな。
うん、だから普通のホットサンドだったら満足できるんですけど、うん、やっぱこのサイズになると例えばバリエーションで作るとか、
うんうん、
そういう感じなのかなって思う。
そうね、
具を種類を変えて、具の種類を変えてみたいな、ね、うん、でもめんどくさいでしょ正直言うとねと思うんですよ。そのまあ時間はね大したことかかんないけど、
うん、
そうっていうのがあって、うーん、まあ
私もともとサンドイッチって食パン1枚を半分に折るのが好きだから、うん、まあもちろんそれ足りるのかって言われると朝だったらいいけど昼とかだったらちょっと足りないよね。
まあ朝用でだいたいホットサンドって朝しか食べないんで、うん、私はだからちょうどいいっちゃちょうどよかったんですけど、うん、だからなんかあの、うん、ずっと欲しかったのはあったんで、うん、店頭にこの前ねあの行った、
うん、
先週紹介したお店で置いてあるの見かけたので購入しました、
うん、
あ、これ買わないと、売ってるんだったらと思って。ちなみにあの写真、ツイッターの写真、あのホットキャストのページに出てますけど、私の写真が見て気づく人は気づくと思いますが、下に五徳がついてます。
そう、
これがね、あの転売防止用としてセットで購入していただきますだったんですよ。まあもちろん転売する気はなんか全くないんだけど、
う
ん、
ていうかそれを買うことでなんで転売防止になるんだろうってちょっと思ったんだけど、
いやだからもう単純に上だけを売りたい人たちがいるわけですよ、世の中には。でも本当に
そのホットサンドを作るときには下の台があった方が便利なんでしょ。
そうそうそう、だから結局便利だからおすすめしてます。
セットで転
売、そうそうそう、そうで実際に言われてみて、うん、あ、そうなんだと思って買ってみたわけですけど、うん、これないと乗らないのよ、はっきり言って。
普通のホットサンドメーカーでもちょっと安定悪かったりするからさ。
そうそうそうそう、ホットサンドメーカーって結構こう絵が長いおかげで、
うん、
多少こう後ろに倒れかねない感があるじゃないですか、う
んうん、あるある。
でこれはもっと半その半分しかないから、
うん、
コンロの上に普通に乗せた時に確かに
バランス悪い、
バランス悪いんですよ。っていうか、うん、乗らないかもしれない、そのままだと、
うんうん、
ずっと持ったままでいるしかないかもしれない。っていうか、うん、その状態だと安全装置が起動しちゃって止まっちゃうかもしれない、
うん、
っていうのがあって、要はコンロのごとくの上に乗せるごとくなんですよ、
うん、
で根元のところにフックがあるので綺麗にちょっとこれを乗せられると、うん、こんな便利なもんがあるなら最初からセットで買わなきゃ損でしょっていうような代物だった。
そうね、ストレスないよ
って。そうそうそう、そんな代物だったんですけど、だからありがたかったんですね、逆に言うとね、うん、私としては、うん、へーと思いながら買ったけど、あ、いやいや確かに実際乗せてみると本当にこれがないと不便じゃんって思って、ただいらないっていう人もいるんですよねっていう話を聞いて、うん、おいおいおい、確かにこれはいるわ、このカセットコンロっていうか、そのいわゆるバーナー的なやつでするにしてもこれあるのとないのでは全然違うでしょうとか思うから、
うん
うん、だって上にあの本当のさ、あのなんていうのかな、あの山用の細いやつ、ちっちゃいやつだったらいいけど、うん、もう少しこう料理をいろいろ楽しめるみたいなやつ、こうごとくになるワイヤー的なものがある程度広いやつだったらやっぱりあった方がいいと思うし、
うん、
っていう感じなんですよね、うん、まあそれがついてるやつをこう購入しまして、この時ちょうど初おろしだったんですね。
ほうほう、
はい、美味しかったです、まあ中フッ素加工してあるんで、
うん、
あの綺麗に取れますし、っていうかもともとこれの前に買ってた、これもあの日本製のやつなんですけど、
うん、
それもあの多分同じとこで作ってんじゃないなかったかな多分、
うん、
でそれもあの未だにフッ素は落ちてないので、安定して焦げないで、あ、まあ、焦げますよ、っていうか焦げるぐらいが美味しいからね。
そうね、
そうそうそう、焦げますけど、うん、あの それが張り付くとかないので、はい。今のところは、安心して使えてる、
うん。
毎日みたいに使わないからね。まあ、毎日みたいに使ってるフライパンはやっぱりフッ素は落ちていくじゃん。どうしても。
う
ん、
そうね。
料理に使うものはさ。うん、そう。だからちょっといい買い
物をした。ソロキャンに持っていくのかな。と。
ちょっとね、重さがあるのでね。
あ、そうか。
朝飯食うのかなっていうのもあるし。9時とかのところ、一応今行こうと思ってるのは9時にはもう出なきゃいけないみたいな。
チェックアウトは9時
なんで。うん、チェックアウトが9時なんで、ね、そう、そうなんですよ。まあ、延長100円らしいんですけどね。
まあ、早く寝ちゃうから、朝は。
まあね、6時ぐらいから起きてりゃ、そりゃいいかもしれないけど、うん、もう、そう。だから飯にするのか、もう、カップ麺的なやつに、カップうどん的なやつにするのか、なんでもいいわけじゃん、うん、はっきり言ってさ、ね。お湯沸かすだけでも済む方が、楽っちゃ楽だし。
うん、そうね。片付けも、ね。
これのためにパンを別途持っていかなきゃいけなくなるわけでしょ、パンチーズ、
うん、
具みたいな感じで。だから。
洗い物も増えるし、
ね。洗い物も増えるしね。だから、ね、そういうのはさ、ほら。
身も蓋もないことを言う。
そう。だからまあ、今回はね、うん、極力、省力、だってほら。うん、ヒロシキャンプ見てると、ヒロシ何もこう、まともに料理作ってないじゃないですか。
お肉焼いてるの。
お肉すらも焼かないよ、最近は。
最近焼かないんだ。私古いやつ見てるから。
もう本当にね、
うん、
スーパーで買ってきたものを温めてるだけですよ、うん、本当に。何の参考にもならないみたいな感じ。いや好きで見てんだけどね、好きで見てるからいいんだけど、うん、そういう意味であれを見てると、あ、これでいいんだって思う部分はある、う
ん、まあ、何でもいいんです
よね。そうそうそうそう。まだ昔 YouTube でやってたやつの方がよっぽど料理してたわとか思うっていう、うん、テレビでやってるやつを TVer で見てるやつの方が全然料理してないですからね、うん、本当にね、うんって思ってますよ、本当にね、うん、
はい、ではいただいたコメントをご紹介します。くまじーさんからいただきました。日産キャラバン試乗会で見つけた、オグショーがカスタムしたハンターカブがかっこいいという YouTube がアップロードされました。いじくるところはまだまだありますよね、ということです。ありがとうございます。
はい、オグショーって別にタレントさんじゃないですよ。
おう、何の方ですか？
何の方でもないと思う。オグショーっていうカスタムメーカーじゃないですか？多分。はい。日産キャラバンをカスタムしたついでに、ハンターカブもカスタムしてあるっていう動画でした。
うん、なるほど。
そこの日産キャラバンに載せているという。
ほうほうほう。
はい。見ましたよ、はい、私もちゃんと。
うん。
まあ何よりもね、これオールペンしてあるんでね、だから完全ブラックなんですよ。
うん、あ、ペイント
ペイントというかもう全部塗り直してあるんです。
ほうほうほうほうほうほう。
もうこの時点でね、大変なわけよ。そう、金額的にね。
うん、
で、それ以外のカスタムの部分に対しては正直、うん、それほどこういいなっていうか別に羨ましいなっていう部分はなかったので、
うーん、
定番ですよね、言ってしまえばね、定番スタイルのこう、うん、カスタムだったので。ただやっぱり私も実はね、黒のねハンターカブ見たことがあるんですよ。
うん、
完全にオールペンした黒っていうのを偶然地元のホンダドリームに入荷っていうか、こう、まあ、中古って言ってましたけどね、中古で入荷してるのを見かけて、うん、すげえなって思って見たんで、
うんうん、
確かに黒はかっこいいです。オールペンしたらかっこいいなっていうのはわかります、
うん
うん、完全に黒だからね。でもそれ以外に対してはいや別にこう、いやだってオールペンっていくらかかんのよ、 本当に。しかもね、いいところにちゃんと出さない。
バラさないとね。
そうそう、全部部品バラして、外装をバラして、うん、それを真っ黒に塗るわけですよ。で、しかも、うん、それをきれいに塗らなきゃいけない。
うん、
で、完全に乾いた上で、しかも、ロゴとかそういう部分を、うん、あの、専用にもう一度作ったものを貼るわけですよ。
うんうん、
いくらかかるんですか、本当に。
もう匠の技になるからね。
そう、だからシールとかもわざわざ新しく作るわけよ、それに合わせたシールを、
うん、
ホンダなら、ホンダのロゴを黒に合わせたものをわざわざ別に作ってまた貼り直すわけですね、
うん、
塗るんじゃなくて、
うん、
かそれに合わせてもう
ちゃんとオリジナルに寄せてい
くわけですよ、ね、そうそうそう、うん、だからそれはね、かっこいいに決まってるでしょ、うん、でもそれは個人でできるレベルじゃないと思うね、10万でもできないかもしれないですね、
うん、そうね、
そのぐらいの覚悟を持って黒に塗りたいと思えばいいでしょうけど、あれはあくまでも小カスタムモデルなんで、
久美子さんはもうちょっとささやかな感じですよね。
だってもう俺個人的にはこれで終わりですもん。基本的にはこれ以上あんまいじりたいところは今んとこないので、うん、十分もう今ね、私はキャンプグッズの方に意識が移っているので、
うん、
ハンターカブはあの現状でいいと思ってます。
私なんかうっかりあれですよ、あのスピードワゴン、あの、お笑い芸人のスピードワゴンの、はいはいはいはい、あの、ハンバーグ師匠がさ、ハンターカブのカスタムの YouTube チャンネルでずっとやってて、
ソープランドピンクのやつですね。
パープルで。
パープル、はい、ソープランドピンクですけど、はい、
うん、
そうそう。ソープランドパープルか。はいはい。
うん、
いや、ハンターカブ、いや、まあ、あの、いいですよね、ハンバーグ師匠ね、うん、本当に私も好きで見てますけど。
私伊藤さん最近好きで、はい、あの ローカルの朝の番組、はい、毎週水曜日レギュラーなんで、うん、
ハンバーグだよ、
楽しみ。
いや、はい、私お笑い苦手なんですけど、あの、うん、バイクの話だけは楽しくて見てますよ、う
ん、
ずっと。
あ、はい、そうなんだ、黒さんも見てたんだ。
はい、いやだって、はい、やっぱ芸能人のハンターか、うん、まあ良い子のね人とか、うん、こうみんなヒロミとかもそうだし、うん、みんな
乗ってます
からね、ハンターカブね、うんうん、はい、でも結局メインじゃないんだよ、どうせみんなもっとでっかいの乗ってんだからさ、うん、
乗ってる乗ってる、
そう基本的にはね、
乗ってますよ、うん、
そう、
まあ、そういうカスタムする楽しさとかね、
そうそう、
なんかいろいろあるんでしょうね、
わかりますよ、はい、
うん、
まあ、はい、お金です、結局は金があるかどうかですよ。カスタムに関しては本当に、
ね、
カスタム沼は現金持ってっか持ってないかの戦いですから、うん、だから結局一般素人が出せるところには限界があるなって思います、うん、本当に、
はい、
はい、
ありがとうございます。次はシカゴのポンさんからいただきました。サイレントシスターじゃない
シスター
の、はい、シカゴのポンです。
はい、
シスターじゃない、
はい、
クムさんのインスタフォローさせてもらいました。毎回ゆるりと聞いています。ミッチーさんの名古屋ネタも楽しみです。これからもお二人のトーク、家事、仕事をしながら聞かせてもらいますということです。ありがとうございますね。前回話題に出ましたクムさんのインスタを見つけてくださったんですね。
わ、はい、かんないんだよね、正直ね、私の
誰が
わかん、うん、いや今回ね、うん、リスナーさんっぽい人と、
うん、
ハンターカブな関係の人は気にせずフォローしてるんですよ、
うん、
全部フォロー返ししてるんだけど、
うん、
とりあえず今114フォロワー、
うん、そう、
先週
抜かれた、めっちゃ抜かれてる私とか
で114フォロワーなんですけど、いまいちこのストーリーと投稿の違いがわからないとか、こういろんな問題はあるんですが、
うん、ね、私もクムさんのストーリー見ながら普通に投稿してくれればいいのにって思って、
いやでもね、娘から言われるわけですよ、投稿じゃなくてストーリーなんだよって言われて、
でも投稿で見たいんだよって
みんなね、ストーリー、そうそう、俺も もね投稿じゃねえのって思うんだけど、うん、いやいや投稿嫌がられるよって言われるわけです、娘からね。えそうなの、
投稿したのをあのこう人のって結構ずっと何度も繰り返し見てるんで、
はい、
うん、
とまあでもとりあえずある、うん、そのねリンク貼れないからさまださ、
うんうん、
いつかリンク貼れるようになるらしいんだけど、どこまで行けばリンク貼れるのって思いながら、まだ今のところこうリンクを貼れないので、YouTube のね動画をこう告知できたりとかしたら意味があるのになと思いながら、うん、そのためにコツコツこう徳を貯めている段階なんですけれどもはい、リスナーさんが直接こうメッセージみたいなもので、リスナーですって言ってフォローさせていただきましたって言われたらもう確実にフォローしているんですけれども、
うん、
名前を見てこうまだ全然投稿がない方とか、
うん、
ま
あ見る専門の人とかいますもんね。
わかんないんですよね。あと鍵かけてる方もいらっしゃるでしょう、うん、だから鍵かけてる人ほど、うん、ちゃんとこうメッセージいただければフォロー仕返すんですけれども、うん、ツイッターは意外ともうある程度限られてる人しかフォローしてないんで、
うん、
タイムラインが流れちゃうからね。でも、うん、インスタあんま気にしてないんで、今だったら声かけていただければ全然フォローしますので、
うんうん、
リスナーの方だったらね、
うん、
どんどん声をかけていただければ、今日もやり取り してあ、リスナーなんだ、嬉しいなとちょっと思いながらやり取りしましたけど、キャンパーの方でした。なんかね、嬉しいよね。でもね、50年聞いてますとか言われたら。
うん、あ、それ嬉しいね。
そうそうそう。そういう嬉しさがあったりとかするので、うん、私は、インスタに関しては結構ウェルカムやってますんで。申し訳ないですけど、ツイッターちょっともうフォロー多くなるとめんどくさいんで
塩対応です。
そうそうそうそう。でもインスタの方は結構平気なんで、うん、OK なんで、うん、ぜひフォローしてほしい人は言ってください、
はい、
フォローされただけで見に行ってリスナーかなどうなのかなっていうのがわからないか、あとは全然投稿がないか、うん、鍵かけられていると、
うん、
名前見てあこの人は見たことあるって人はフォローリクエスト送ることもありますけど、うん、そうじゃないと送ってないので、うん、
はい、
そういう人は私もフォローしてくださいっていうふうにメッセージが多分送れると思うんだよね、
うん、
送れるみたいだからみんな送ってきてるっていうことは、仕組みはよく分かってないけど、これは
私もちょっとそこの仕組みは分かってないけど、そうそうそう、
なんかフォローしてなくても
送られたことがないから分からないけど、
フォローしてなくても送れるみたいなんで、
うん、
送ってきていただければフォローし返しますので、ぜひ、
うん、
送ってください。はい、また、うん、インスタも気軽に私は今やってます。
そうですね、はい、検索でホットキャストと、
ホットキャストアンダーバークムで、
クムですね。
はいはい、
うん、
やってます。
入れてもらうと、はい、クムさんが出てきます。
でもあんまツイッターと変わんないけどね、書いてることはね。だから悩むんだよ、うん、どっちも書くことなんてないなと思うから
、うん、
そうね、飯食った話かバイクの話ぐらいしか、うん、かかってか写真ぐらいしかないんだよ、はっきり言って、
うん、もうそういう時は犬猫をあげときなさい、私が喜ぶよ。
あ、犬猫ね、
まあ、
でもミッチーさんは私フォローしてないんでわからないです
けど私は検索してクムさんを見て
る、まあ、何なんだよそれは。まあいいけどさはい、まあそんな感じで、はい、ありがとうございます、うん、本当にね、皆さんこうどうなんだろうね。私あんまりほら、リスナーさんと近づきすぎるのも微妙だなと思って いるので、うん、こう思っていたっていう部分もあるんですけれども、うん、もうなんかもう年も年だからどうでもいいかなっていう風な気にもなってきたんで、うん、ほらキャンプとかも行く時にこう、
うん、
私こう偶然ね近いとか、まあ九州県内とかで、うん、会う人とかがいるんだったら別に全然来てもらっても構わないんですけどね、まあ、ある程度慣れたらね、
うん、
そうだからそういうのとかに参加してもらっても構いませんし、
うん、
みたいなことを言えるようになりたい、ベテランじゃなくてもいいから、とにかく初心者キャンパーからは卒業したいなぐらいな感じはありますね、うん、とりあえずね。まあ今ね、とにかく準備はほぼできた感じになりつつあるので、うん、4月行けたらいいな、ちょっとね、今ね、こう、母親問題がね、結構深刻になりつつあるので、
うん
うん、これを、まず入院させられるとそこで少し時間ができるので、うん、4月5月いけるかなって感じですね、うん、ただちょっとそれもねまだ確定じゃないので正直まだ何も言えなくて、だから行く用意はできているけど 100% 行けるとはまだ言えない感じかな、
うん
うん、その後本当施設に入ってもらえればいろいろ余裕はできるのかなとは思ってはいるんですけど、ちょっとそこもね、うんうん、何とも言えないんで、もう、まあ私だけじゃなく家族全員が疲弊しているみたいな感じになりつつあるんで、
うん、
まあ大変なんですよね、やっぱりね、現実はね、本当ね、うんうん、見てるとね、こう、話が通じないっていうのはやっぱ大変ですよね、本当ね。
そうね。
うん、まあそんなところなんで、準備はもうできたって感じなので、
はい、
あとはいつ行くかだけです、うん、まあそんなね構えていくようなもんじゃないんだろうと思うんですけど、ね、
そうね、
でもね、
まあ、これでいつでも思い立っていけるっていうのは気が楽ですよね、
そうそうそうそう、道具は揃ってるからねみたいな感じの、うん、そう、あとはいかに削いでいくかになるんだろうなと思ってんの、
ミニマムに、
そうだから最初はこんだけ持っていかなきゃいけないけど、うん、それをいかにこう減らしていけるかが勝負になるんだ、勝負って何と戦うのかよくわかんないけどさ、まあそうそう、その方が楽にいけるようになるんだろうなみたいに思ってはいるんですけどね、うん、まあ車じゃないからね、バイクだからね、限界があるんでどうしてもね、
うん、今日はあの本当は本編で話そうと思ったんですけど、もう時間あんまりなくなったんで、
はい、
また次回、懐中テントっていうかライトの話をしたいと思いまして、で、はい、クムさんはほらキャンプに行くからさ、
はい、いっぱい持ってますよ、めっちゃ持ってますよ、行かないのに、
じゃないですか、
行かないのにめっちゃ持ってますよ、はい、
ね、
あ、この話はね、うん、災害対策にもつながるんで、しっかりやりたいから来週やりましょう、
うん。そうなんです。まさにそれなんです。私は、はい、あの普段毎日通勤で地下鉄とか乗って行って、はい、で夜帰ってとかしてるじゃないですか。はいはいはい、なのでその家を出た先で災害にあって、例えば停電とか、
はい、
あった時とか、あと夜帰宅困難者になって、うん、歩いてずっと帰らないといけなくなった時に、は
い、
ライト必要じゃないですか、
あった方がいいよね、
っていうので、
うん、
やっぱりバッグの中にそういう時の対策でそろそろちゃんとしとこうというので、
うん、
今いろいろあの準備をしてるんですが、ライトを何を選べばいいか、
はい、
で最初はほらテレビドラマとかで FBA の人がマグライト持ってじゃない、
はい、
なんかあった時に災害とかなんかあった時マグライト持ってるからそれどうかなって思ったら、すごい持ちの時間がちっちゃいのは1時間ぐらいしか持たなくて、
まあ、ものによるでしょうね。
そう、あとライトのサイズとか、
あとライトのその光量をどこぐらいまでにしとくかによると思うので、
うん、そうなんです。
はい。
で、意外に、で、やっぱりこう、ずっと手に持っとくのも、
あとマグライトも LED に今はどんどん変わってきてますけど、
そうそうそう、
昔は電球タイプでしたね。うん、電球タイプはね、うん、暗いんですよ、はっきり言って。うん、で、持たない。っていうね、
でそれを LED に変えるオプションパーツとかも、
そうですね、私はもう、
うん、
LED の一番ミニの、
あ、持ってんだクムさん、
私はだからもともと LED じゃない方のやつを持ってて、うん、それを常に、車のキーのキーホルダーの中につけてたんですよ、
うん、
で、
う
ん、もちろんもっとちっちゃいやつはいっぱい今売ってるんだけど、やっぱりマグライト あのミニが可愛いから、
可愛いよね、あれ。
で、あれの LED が出た時にすぐ買ったんですよ、
うん、
だから未だにそのもう傷だらけになった LED のキー、あのマグライトのミニはつけてますよ。
へ
え。明るいよ、それなりには。
ああ、 そうなの、
はい、電池も全然交換してないけど未だにちゃんと普通につくから、うん、ただそのあれあくまでもなんかこう車の中の落としたものを拾うとか、
あそんなピンポイントな、
そのレベルだと思いますよ、ちっちゃいからね、あくまでもね、
ほらそうい
うないよりはマシっていうレベル
もうちょっともうちょっと頑張ってくれるのが欲しくって、うん、かといって常にバッグの中でしかもバッグのポーチの中に入るぐらいのサイズがいいなとかそういういろんな希望があるんですけど、もう何をどう選べばいいのか迷子になってるんで、ぜひその話をしたいなと、
は
い、
まあ、私もいろいろ持ってるんでね、うん、あの注意点も含めて、
は
い、結構ねあの買って後悔したものっていうのもあるんですよ、
うん、
でまあやっぱりアウトドア界で定番と呼ばれてるものはあなるほどなっていう性能を示してるものもあるし、うん、おかげで転売されちゃって値段が上がっちゃって買えないものとかもあるので、うん、まあ、今回私偶然そのこの前ねあの先週言ってたお店で、うん、2本目を手に入れました。何の2本目かもう来週のネタだから言いませんけど、うん、
はい
はい、2本目をやっと手に入れたので、定価でね、だから定価で買えるとやっぱ嬉しいなっていう感じもね、
うん、
だからまあそういうものがあるなしはやっぱりこうあるんだよ、
うん、
なるほど定番っていうのがあるんだなっていう、
うん、うん、そんなわけで皆さんも自分はこれを持ち歩いてるよとかおすすめだよっていうのがあったらぜひ教えてください、
まあね、こうバッグに入れとくといいよとか、うん、こう
そう
ね、ただ何よりも一番はこう置いといてバッテリーが減らないっていうところなのかなっていうところ、
そうそうです、
まあ、その話を来週したいと思います。
はい、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはスイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、ナッカンさん、イケちゃんさん、ダイさん、長通りさん、カハクさん、紫のサルスベリさん、マミペさん、マサさん、ミーヤさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。